ちょうどね先週の土日なんですけど、娘とね久々に二人でデートに行ってきました。小学校2年生の女の子なんですけどね、ですね、どこに行ったかと言いますとですね、大阪の本町、まずですね昼ご飯食べに行こうと出かけたんですよ。本町の、御堂筋の駅ですねからですね、2通り、2本ぐらい東に入ったところにですね、有田ホテルってあるんですね。有田ホテルですね、ビジネスホテルなんですけども、その隣のビルにですね、パワーフーズアンファンというお店があるんですよ。でそこのお店がちょっと目当てでですね、行ってきたんですよ。なぜかと言いますと、僕の友達の、男の子なんですけども、マレーシア出身の子なんですけどね、その子がですね、そちらのランチを担当しているということでですね、行ってまいりました。で久々にですね、マレーシアの料理、シンガポールでもあるんですけども、あれはバクテっていうね、肉料理、鍋料理があるんですよ。どういった料理かと申しますと、まあ、リブの部分ですね、豚肉のリブの部分を、まあ、いろんなこう薬草系のものとか、こうスパイスを入れたものですね、八角とかですね、まあ、そういった独特の出汁で煮込んでる料理なんですよね。これがですね非常に美味しい。アンファンはですね、マレーシア風とシンガポール風という、2通りのバクテーの味を味わえるんですよね。まだね僕もマレーシア風をとりあえず食べてみようと思いまして食べたんですけど、友人の子がそのシンガポール風の味も味見してよと、ちょっとこう出汁をですねいただいたんですけども、マレーシア風の方がどちらかというとこう醤油が入ってるんですかね、中華系の醤油の味、プラスまあ八角とかですねの味がしまして、でシンガポール風はですね、色がですね少しこう透明がかって、なんて言ったらいいんでしょうかね、こう塩ラーメンの出汁というか、ああいう感じの少しかなりね少しじゃないかなりスパイスがこう効いてですね美味しい味がしてました。で子供はベーコンエッグ丼というね、お手製のベーコンで作ったベーコンエッグですね、のランチを食べておりました。一口ね子供にちょっと頼んで食べさせてもらったんですけど美味しかったですね。本町にあるねアンファンというお店なんですけども、本場の味ということで、結構ねあちこちでもマレーシア料理とかあるんですけども、シンガポールのレストランとかねあるんですけど、その、友人が曰くねやっぱりスープを取るのが非常にオリジナルらしいんですよね。こう出来合わせのスープっていうのはあるらしいんですけども、一から作るというスパイスなんかミックスして一から作っているところなんか割と少ないという話をしておったんですよ。結構ですから珍しいスープということになりますね。久しぶりに以前そのマレーシアなんですけど、僕は旅行に行ったことあるんですよ。嫁さんとあと子供を、子供いましたね、連れてですね、行ったんですけど、こう料理がですね非常に結構マッチしたんですけどね、僕の舌にですねバクテを食いてえなとずっと思っとったんですよ。バクテ食いてえとか言ってね、で、あるまあ有名な屋台通りがあるんですけども、そちらジャランアローというね、ジャランというのは通り、アロー通り、ブギビンタンというまあ繁華街の近くに、あるんですけどね、たくさん店があるんですよ。で手羽先とかですね、まあファーストフードみたいな感じでですね、いろんなものがまあ売ってあるんですけども、まあ、その中でこうバクテーを食べてみたいなと思ったんですけどね。で、まあ、実際にまあ本場で食べた、ですけども、今回食べた本町で食べたですねバクテー料理の方が 美味しかったですよ、肉は柔らかいですしね、あれ結構いい肉使ってるんじゃないですか、リブ肉と。でバクテーっていうのはね、シンガポールとかとマレーシアは華僑の人が多いんですよね、かなり多いですね、マレー系の人と、あと華僑、中国から行ってる人、あとインド系ですよね、が、まあ、多民族国家っていうんでしょうかね。でシンガポールもかなり、マレー系というよりも中華系の人が多くてですね、その昔、まあ、中国からこう渡っていった人たちが、まあ、オリジナルの、まあ、故郷を持ってこう作ったような、ところからできたような、まあ、そういう風なあの鍋料理らしいですね。福建省の方から行ったんですかね。なんかね、福建省の言葉らしいですよね、バクテっていうのはですね。で、バクテね、福建省から行って、で、あ、そうそう、バクテを漢字で書きますと、何だっけな、肉、骨、肉、お茶の茶って書くんですかね。うん。で、まあ、お茶のような茶色い色をしてるんですよね。で、実際にお茶っ葉を入れて出汁を取ってるということは、してないんですけども、まあ、あの色がそういう風な、形なんで、バクテという、お茶の茶という漢字が、入っているそうです。はい。これでですね、どっか行ったっけ、こうバクテって出ても分かりますよね。あ、そうそう、そのファアンファンという店なんですけどね、語源がねドイツ語らしいですよ。起源という意味らしいです。起源、機嫌がいい、機嫌が悪いの起源じゃなくて、オリジナルの方ですよ。英語で言うと、怒るという字のね、源というか起源、そっちの、意味があるらしいですね。なぜそういうネーミングにしたのかはまだ、ちょっとね聞いてないんですけど、店長さんがね日本の方で、結構いろんな料理を出してるんですけどね、あの肉料理がいいみたいですよ。でソムリエらしいですから、こうワインをですね、ワインに合ったそういう風な食事が楽しめると。で夜の部でワインを楽しむことができるのかな。まあ昼間でもビール飲みましたけどね、ビールは置いてありましたけども、ワインを楽しめる、そんなお店でもあるようです。結構ねこだわりのお店、ただねちょっとね狭いんですよ、僕みたいな図体がでかいやつが行きますと、相当ちょっと場所を取ってしまう、子供はねスコッと入るんですけども、ちょっと狭いのがあれなんですけど、またこの狭いのがですね、悪くはないんですよ、いい雰囲気というか、カウンター越しにですね、店員さんとこうねいろいろこうお話がいろいろとできるみたいなね、料理をしてるとこもめっちゃ見えるというような感じで、またそれはそれで、いいのではないかなと思います。でその後に、娘がやっぱ今回、めちゃめちゃ楽しみにしてたのが動物園なんですよ。まあ、バクテ昼飯はね娘はどうでもよかったみたいです。早く行こう、早く出ようって言ってましたんでね、いやせっかく来たんやからちょっとゆっくり食べようやと言ったんですけども、もう早く動物園に行きたい、ね、そのまま今度は、地下鉄の御堂筋で天王寺動物園前まで、行きまして、で距離でちょっと歩くとですね動物園のゲートがあるんですね。で、ゲート入って動物園ね結構ね人いましたね。やっぱり今気候がいいので皆さんやはりあのレジャーでお出かけされる方が非常に、多いんでしょう。かなりね人がいらっしゃいましたよ。で天王寺動物園はですね、何がメインなんでしょうか。今ねそう白熊の赤ちゃん、親熊とねお母さん熊と一緒にね外を歩いてるんですよ。見えるんですよ。あれは可愛らしかったですね。やっぱりあの人気があるんでめちゃめちゃ人並んでるわけでもないですけど、まあ見てるんですよ、混んでるんですよ。その白熊の隣に あれ何やったかな、マレーグマかな、まあ、普通のあの黒いクマがいるんですけど、もうそこはねポツポツとしか人がいなくて、まあ、ちょっとかわいそうな感じもしたんですけどね、まあ、やっぱりね、白クマの子供とかやっぱりね、そりゃ人気あるでしょう。もう見た目といいね、仕草がかわいいですもん。仕方ないところなんですけどね。あとは、ゾウさんとかキリンとかですね、あ、そうそう、アザラシね、アザラシも可愛らしかったですね。アザラシって泳いでるとき目閉じてます？あそこのアザラシね、なんかぐるぐる泳いでるんですけど、みんな目閉じてるんですよ。あれも長年あの狭いところでいるから、こう泳ぎながらもう今どこに自分がいるのか把握できてるんですかね。寝ながら泳いでるんですかね、あまり目を開けずに泳いでるんですよ。こう逆さ向きで泳いだりとかですね。僕的にはちょっとアザラシね、めっちゃ可愛かったんでちょっとハマってしまったんですけど、そこでね15分ぐらいずっとアザラシを、眺めてたんですけどね、やっぱ子供はちょっとね飽きてきてましたけど、それとコアラがね、一匹死んでしまったみたいですね。かなりもう年のコアラだったらしくて、なんか献花台というか置いてありまして、皆さんねお菓子を供え物をねしておりました。コアラねもう昼間行くとねほとんど寝てるんですよ。なんかねむしゃむしゃ食べてるかなと思ったら、なんかもうほとんど木のユーカリの木ですかに乗っかってですね、ほとんど寝てますね。天王寺動物園結構広いんですよ。一周、ね、北と南と分かれてるんかな。で、かなりの数の動物がおりましてね、ゆったりと回れるんです。どうでしょう、半日ぐらいはねゆっくりと回れるんじゃないですか。ただあんまりこうショーをしたりとかですね、そういう風なのはやってないようで、まあぐるぐるっと歩いてですね、楽しめると、いろんな動物見れます。猛禽類も結構いますよ。猛禽類、ワシとかコンドルとかね、あんなもいましたね。ネズミ食ってましたね。あとはですね、カバいました。カバお尻しか見えなかったですけど、でっかいですねカバ。本当に大きいです。巨大ですよ。もう本当に あれカバ危ないらしいですね。自然界のカバ、あれに襲われるとね、人間なんかひとたまりもないと、言われ、食べはしないんかどうか分かんないんですけどもね。今回はもう沈んでましたけどね、一匹大きなカバのお尻見えました。ちょっとねこれから夏の季節はね、動物も疲れてしまうのか、今回この間行った時もちょっと暑かったんで、動物もねちょっとねダラーンとなってました。けどやはりねいいですね、動物園。たまに子供と行きますといろんな動物、子供がほんでねいろいろ興味を示すんで、ゆっくりね楽しんでくることができました。で実はですね、その次の日土日でねちょっとね遊びに行ったんですけども、日曜日は、今度は奈良市内の方ですね。ちょっとね最近ね僕もお腹に肉がかなりついてまして、ダイエットをしないと、いけないと、まあ体をちょっと絞らないとっていうことで、まあ子供を連れて運動がてらに出かけるというような、まあそういうついでもちょっとあったんですよ。で、今回日曜日は電車に乗りまして、奈良市内ですね、若草山の方を目指して、行ってきました。で東大寺ですね、大仏があるんですよ。あるんですよってめちゃめちゃ有名ですけどね、グレットブッダね、めっちゃでかいですけど、大仏を僕はね見た記憶が全くないんですね。小学校の頃一度行ったらしいという友達の指摘を受けたんですけども、いやけど行った記憶がないんです。でまあ拝観してみたいと思いまして、で今回はまあ東大寺のね表まで いくらでも行ったことあるんですけど、中に入った記憶が全くないんですよ。で まあ、本殿あの大仏殿の中にですね、まあ、一本奥の方に柱がありましてね、そこ穴開いてるんですよね。でみんなそれくぐってるんですよ、穴を。で大きさが大仏さんの鼻の穴と一緒の大きさ、らしくてですね、そこを通れると通ると、まあ、幸せになるというようなことがあるらしいです。で、うちの子供もですね、その日は嫁さんも一緒に行ったんですけども並びましてね、ただですね、周りのね8割ぐらい中国人の方でしょうかね、すごい数の、外国人です。で日本人の人ねほとんど分からなかったですね。修学旅行生ぐらいちゃいます、制服着てた。でね、あの大仏の鼻のあの穴をねくぐるのに結構並んでたんですけど、やっぱり並ばない、あの人あの方たち全然並ばない、こうあの割り込む、うん、それ平気みたいなね。ほんで、うん、あのたまりかねたですね白人の男性のお医者の方がですね、後ろ言うてね、あの怒りながら指をさしてですね、日本語で言ってたんですけどね、まあ、あの中国人じゃなくて日本人だと思ってたんでしょうか。であまりにもねひどいんで、あのお店のおばさんが出てきてですね、通訳の人というか、まあ、案内する人にですね、まあ、その方も中国の方なんですけども、あの これじゃあ後ろの人子供待ってるからってね、あの注意してましたけども、あすごいけど海外からの、観光客の方多いんですね。今中国の方も非常に多いんですけども、やはりそういうところへんでね結構ね皆さん頭悩ませてる部分が、あるらしいですね。あるらしいというか、まあちょっと目の当たりにしたような、感じがしましたね。まああのガイドブックなんかにですねかなりこうマナーのことなんかは書いてるらしいですけども、今、ビザもかなり規制緩和されたんですかね、観光ビザ、今まではですねこう、かなり階層の上の方、年収がいくらかちょっと分かんないんですけども、がしか来れなかったらしいんですけども、最近はですね、割と気軽に来れるようになってるらしいんですよ。海外からね観光客をこう取り入れるというのはこうかなりね今政府も力入れてるところでして、奈良県のねあの田舎の十津川村の方までですねバスで弾丸ツアーで、中国人観光客の人がですね、来たりも、しているという話を伺いました。いや、まあ来ていただくことは本当にありがたいことなんですけどね、まあ、そのマナー面とかもしくはですねそこをやっぱりこう理解してあげるというかね、理解をしておくっていうのも一つ、まあ、我々の勉強すべきところなのかなと、うん、まあ、別に許すわけじゃないですよ、あこういう、文化の違いがあるんだっていうのね、まあ、そのような大きな心を、日本人の人は持ってたくさんのお客さんをですね出迎えて、行けばいいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、前半ちょっと雑談が長くなりましたが、今日は僕の治療院の話です。まあ第1回目である程度の説明はさせていただいたんですけども、ベラベラなんか喋ってるけどお前じゃあ何してんねんっていうね、とこらへん、こういうお仕事をしておりますという、このようなやり方をしておりますということをですね今日お話ししたいと思います。少しね下準備をもう一度見直しますんで、はい、後でちょっと戻っていきたいと思います。はい、ということで私の治療院についてなんですけども、実はですねもう収録しておおよそ2週間時間が経ってしまったんですよ。収録する時間がなくてですね なかったというかサボってたというか、ちょっと時間が空いてしまいまして、この間にゴールデンウィークもね挟んでいたという、はいはいはい、ゴールデンウィークいかがでしたかね皆様、 あちこち出かけられたとかね、どっかに、旅行に行ったとか、家でずっとおったとかですね、いろいろあったと思いますが、私の場合はですね、友人たちと一緒にキャンプをする予定だったんですけども、どうもね雨が降るという予報が、ありましたんで、ちょっとねキャンセルという形になってしまいました。まあまあまたいつでもね皆さん会える友人ですんで、今度はまた別の企画をしましてね、再度まあ同窓会というか、学生時代のね友人なんですけど、今でも本当に、心安く1年にね1回は必ずみんなでお出かけをしたり、家族ぐるみでね付き合いをさせていただいております。今回ねちょっと雨で残念でしたね。ちょっとキャンプということでねテントを出したりとかということもありましたし、まあ今度はですね、僕の田舎の方でもね一度はやってみたいなと思ってるんで、結構皆さん遠くにいるんですけども、まあフットワークの軽い方ばかりですんで、来ていただけると思うんですけども、まあまあ皆さんの意見をまとめてということで、そうですね、治療院についてですね、こちらの方は一番最初にですね僕がどこで仕事してるなどという話はしておりまして、第1回目ですねブログの方から聞いていただくことができるんですけども、まあ、今回はまあ僕のその、治療院のこのやり方というかね、どんな経営をしてますのみたいなところら辺をですねちょっとお話できたらなと思いまして、はい、まあ、改めて自己紹介をさせていただきますと、私はですね、奈良県の十津川村という非常に田舎なんですけども、そちらの方が出身地でございまして、高校3年までそちらで、過ごしまして、その後ですね、まあ、鍼灸師になりたいという、まあ、夢がありましたので大学の方を卒業しまして、まあ、無事に新規の免許を取りましてですね、でもう一つですね、柔道整復師という免許も、持っております。今はですねこちらの柔道整復師の仕事というのはですね、実際に免許を使っては、老人ホームの方でですね、機能訓練指導員という形で、活用させていただいております。柔道整復師の免許を使って、今はですね開業しているわけではなくて、鍼灸の免許を使って開業をしております。柔道整復師のですね免許を使うということも考えたんですけども、実はこの十津川村というところはですね、まあ、特殊な場所というか、まあ、本当にもう日本一広い面積がありまして、で人数もですね本当にだんだんだんだんこう少なくなっている過疎化の場所なんですよね。でそういう場所ですね、柔道整復師の仕事というのは割とその怪我人を見るということが、まあ、一応メインになっとるという、ことでして、あまり怪我人が出ないですよね、なりわいを立つができないという、形もありまして、まあ、サブ的にですね、まあ、いろんな、ノウハウは持っておるんですけども、そちらの方は、引っ込めておりまして、まあ、オールマイティーに治療ができる鍼灸の方でですね対応させていただいているというところなんです。はい、でこちらの方はですね十津川村の方はですね、週に4日間私治療に行っております。月曜日から木曜日で、金堂とですね、奈良県の橿原市というところに家を構えてまして、そちらにもですね治療院あるんです。ね、一応待合室とで治療室もちゃんとねあるんですよ。院長室とか言ってね、もう一番端っこの部屋をですね、まあ、僕の部屋にして、まあ、半分趣味の部屋になってますけども、まあまあ、そういう風なですね、治療院というのをきちっと構えないといけないんですね。 一番最初にですね役所に登録をするんですよ。治療院の登録ということをするんですけども、まあ、その時にですね待合室をきちっと区切って、で、治療院ハリキューの場合はですねもぐさを焚きますので大きな窓が本来いるんですね、床面積の7分の1でしたかね、そのぐらいの面積の窓がいるんでございますけども、僕のこの治療院の部屋はですね、本当にちっちゃい窓、ノートパソコンかっていうぐらいのね、窓しかありませんので、そういう場合はですね換気扇をつけます。換気扇つければ、まあ、OK なんですね。まあ、やはりあの消防法のところら辺とつながる部分があるんでしょうか、まあ、消防とは別個なんですけども、そういう煙の排出をさせるような、もしくはそういう空気をですね循環させるような、まあ、そのような設備をきちっと整えなさいということが言われているんですね。で保健所の方、こちらはですね、役所の方が見に来ましたね、開設届というのを出しまして、それから、調べに来ていただきました。看板はどうなのかなとか、あと面積はきちっとありますかとか、待合室はちゃんとあって待合室と治療室の間はちゃんと区切られてるのかどうかとかですね、あと消毒設備ですね、現在はですねハリキューの方もですね、まあ、お灸はもともとね、消毒云々というよりもですねハリの方はやはり消毒を、しっかりとしなさいということがありますので、例えばオートクレーブという滅菌装置ですね、そのようなものを置いてるかどうかとか見るわけです。で私の場合はですねディスポバリを使ってまして、まあ、手指消毒の、設備とそれとディスポの針を使ってますということの届け出をさせてもらって、まあ、許可が出てるということなんですね、こちら柏原の方の話なんですけども、一方、まあ、戸津川の方なんですけどね、そちらもですね治療院というのを構えてるんです。一軒僕家借りてるんですよ。家というかお部屋なんですけどね、2DK ぐらいの 2DK ですね、広さがあります。結構広いんですよね、そちらの方をお借りしまして、そこを治療院という形にさせていただいております。ですね、実はそのビルの、ね、4階なんですよね。ビルというか建物、足痛い人上がってこれないんですよ。ですから、そちらの方はまあ事務所というかほとんど治療することはありません、その場所で。ただですね戸塚村というところは最初に申しました通り非常に山奥でございます。山の中なんですよ。でわざわざですね患者さんが治療するためにですよ、足のないあの車のない方もたくさんいらっしゃいます、そういう方はですねバスに乗ってくるんですけども、1日にですねバスが2本しかないとかですね、あっても3本で、治療が終わってそれから時間をずっと待たないといけないとかですね、でお金と労力もかかって治療に来るんだけども、もうその後にですねやはりこう結構労力を使うということで、鼻からですね僕の場合は、往診をですねメインにやっております。で往診ということはですね、各家庭の方に家に患者さんの求めに応じてですね行くわけですけども、行かさせていただいて、で部屋を一部屋提供させていただきますと、まあその家によるんですけども、戸塚村の方はですね皆さん大きな家に住んでますんで、今とかですねなんかこう余った部屋が結構あったりするんですわ、まあ、そういうふうな場所を使って鍼灸治療の方を行っております。それでですね、まあ、その往診を、まあ、なぜこのようにしようかなと思ったのはそういう理由なんです。患者さんが遠くから来るの大変なんですね、とにかくね。で、あと労力がかかるというお金もやはりかかるということで、僕は車運転で行きますから。で最近はですね車で患者さんの家に行ってもですね、ちょっとね5年ぐらいちょうど、ね、5年ぐらい経つんですけど、5年ぐらい前はですね、車を降りてですね荷物を持って
家に上がるのに山道をずっと歩いていかないといけない場所なんかもあったんですけども、そういう場所がですね最近は少なくなってまいりました。家のすぐ横までですね山を削って道がついてるんですよね。ほとんどそのような状態になりましたので、最近は本当に家のすぐ横に車をつけましてですね、荷物ベッドももちろん持っていくんです。ポータブルベッドを持っていくんですけども、かなりですね楽に行かさせてもらっています。ただですね、家とその次の家ですね、患者さんの家にまず1回目行きまして、その次の家まで、1時間近くかかることがザラにございます。やはりですね山奥の中ですから車が走るにしても狭い道なんですよ。時々ね通行止めなんかもありますしね、非常に狭い道でスピードが出ないんですよね。平均速度どうでしょうかね、30キロぐらいしか出てないんじゃないですかね。で飛ばすと危ないですしね、前から車来るとそれこそね正面衝突してしまいますので、で日本一南西大きな村ですから、大変一軒一軒の家を回るのが、1日かかりでですね、なんぼ走ってもですね、見るに数が限られてくるというような状況もございます。まあ、ただですねやはり田舎に帰りまして、治療院をやって往診をしてやると決めたもんですから、十津川村のですね隅から隅はもしご要望があればもう必ず回ろうと思っております。どんだけ遠くても、時間を作って、行こうと思っております。まあ、一方ね柏原の方はですね、治療院を構えてですね、まあ予約制なんですけども、基本的にはまあ来ていただいているという分ではまあ本当に楽な、まあ、都会と田舎の違いですよね、こちらがね、これがですね。ただですねこの都会の方でもですね、やはり歩行困難の方ってたくさんいらっしゃるんですね。で治療をしたいのに行けない、で病院でリハビリを受けたいのに行けないとか、まあ、そういう方もしくは鍼灸治療を受けたいのに治療院まで行くのが大変だというような方もいらっしゃるんですよ。そういう方に対してはもちろん柏原の方でも往診の方を対応させてもらっているということになります。で、まあ、往診をしてますとですねいろんな経験をするわけなんですけども、まあ、特に多いのがですね、いろんな動物との出会いでしょうか、鹿に出会ったりウサギに出会ったり時々イノシシ、最近は猿が多いですけどね、いろんな出会いがございます動物に出会う確率非常に高いんです田舎の方はね。で危ない経験もしたことがあります。やっぱり石がね落ちてくるんですよ時々、小さな石だったらねいいんです。車にね多少当たってもですねカーンで済むんですけども、時々ね大きな石がね落ちてることがあるんですけども、あんなものが直撃しますともしかすると大怪我をしてしまうかなとか、思うことがありますね。で天候がやはり山の中不順ですんで、雨が降るときはとてつもなく降ることがあるんですね。特に最近は多いんです。水害がまあありましたけども、まあ、あれ前後からですね本当に雨が多いというか降り出すと大変な雨が降るんですよね。で洗い出しといいまして谷からですね砂利がザーッと出てきまして道を塞いでしまうようなこともありますし、何度か僕も経験あるんですけども、やっぱ雨の最中も怖いんですけども雨の後なんですけどね、雨の後にですねやはり小規模の崖崩れが起こるんですよ。地盤が緩んでしまってますん でその小規模な崖崩れが起こってしまうと道が塞がれてしまうと、道が塞がれてしまうんですね。でそれを避けてですね、ギリギリのとこを通っていったりとかですね、そういうこと、を経験したこともございます。で枯れ木ですね、意外と怖いのが枯れ木もね落ちてくるんですよ。枯れ木はですね車に当たるともう思いっきりへこみますからね、一回ねありますね、ドカーンと音がして、後ろの本当に
後ろの後部座席の上のドアのとこですか、ちょっとへこんでしまいまして、傷がついてですね、最近車新しくしたんですけど、まあどうでしょうかね、ローンが払い終わるまでに無事に持ってくれるでしょうかね、ちょっと心配しております。まあ前の車はですね、ちょっと自分で擦ったりとかもしましたんで、ちょっと患者さんの家に急いでまして、ガードレールでちょっとね擦ってしまったりとかしてですね、もうボロボロやったんですけども、今回の車はちょっとまた新しく新調しましたんで、ちょっとしばらくの間は慎重に、はい、運転したいなと思っております。まあまあそういう怖い経験もあったりとかするんですけども、結構楽しいのがですね、この季節の変化でしょうか、これをですねすごい感じるんですよね。田舎で、ね、車を運転するとあんまりねそんなん思ってない人多いかと思うんですけども、やっぱり行ったり来たりしてますとね、1週間ごとにこの風景が変わるんですよ。植物がね全然違ってくるんですよね。1週間ごとに違う風景になっていくっていうのが、ありましてですね、今ちょうど5月のねこれから中頃なんですけども、4月の末から本当に5月の中頃っていうのは僕一番好きな季節なんで、今本当にもう周りの景色を楽しみながらですね、仕事もさせていただいているというような、ところですね。はい、まあまあこの往診というのはですね、車を運転してまあ行くわけなんで、まあ時間も取りますし、でまあああいう田舎であれば非常にまあ危険な思いをすることもあるんですけども、やはり、こういう田舎ではですね非常にニーズが高い手法なんですね、やり方なんですね。で治療院はですね、例えばですよ、田舎で人の少ないような場所ですね、開けてポカンと待っててもね、多分よっぽどでない限り来ないと思うんですよ。でましてやですね、鍼灸とかこういう東洋医学というのはですね、未病地が得意な分野ですんで、予防的にですね体を健康を維持するためとか、健康を病気にならないような体をですね作るためにですよ、やっぱり受けられるっていう方も結構いらっしゃるんですね。自覚してやってはる方本当いるんです。病気にならないために自分に投資をするんだというような、言ってはる方もいらっしゃいますし、まあ週に一度とか、まあ1ヶ月に1回でも治療を受けてると体が本当に調子がいいんだと、だから続けるんやという形で言っていただく方もいらっしゃるんですね。まあそのような方に、とってはですよ、わざわざ、車とか公共機関を使って出てきていただくよりも、やっぱり患者さん目線からしますと家に来てもらった方が助かるんですよね。予約で時間を取って、この日に家にいればいいわけですから、ですから一番ニーズに合ったやり方だなと思っております。まあ、時々ね、治療院の方に、実家の方なんですけどね、来ていただく方もいらっしゃいますけども、どうでしょうかね、9割5分は往診をしているような状況でございます。はい、まあまあ今日はですねちょっと時間が空きましたけども、雑談からですね2週間空いてちょっとお話しさせてもらいましたけども、こんな感じで終わりたいと思います。次回はどうしましょうかね、まだ何にも決めておりませんので、また多分雑談は車を運転しながらになると思うんですけども、何か面白い話題があったらお送りできたらなと思います。それではまた次回よろしくお願いいたします。